ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は地域政策学部准教授、妻狩達也先生です。妻狩先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴を簡単に教えてください。
はい。私は、熊本出身で、妻狩と言いますけれども、妻狩自体は、鹿児島に多い名前です。大学は、東京の早稲田大学に、進みまして、卒業後は、福岡の、九州大学の大学院に進学をしました。で、修士課程、博士課程は、九州大学で、勉強しまして、まあ、卒業後ですね、同じ九州大学の、インスティチューショナルリサーチ室という、大学の意思決定を支援するための、調査や、分析を行う仕事に、2年間ついてました。で、そこから、2022年の4月から、埼玉の政学院大学に、勤めることになりまして、情報学や、統計学を教えたり、教育開発センターで、1年生向けの授業の開発を、行ったりしていました。まあ、それで、2024年4月から高崎経済大学に着任しまして、主にデータサイエンス教育に関わることになりましたというのが経緯になります。
では高崎には今年の春いらっしゃったんですね。
あ、そうですね。4月から初めて、まあ、群馬県自体も初めて来まして、まだ来て2ヶ月ということで、かなりあたふたしててですね、まだ道を覚えたりするのに必死です。まあ、ただですね、高崎市は私の出身の熊本に雰囲気が似ていて、馴染みやすくですね、また食べ物が非常に美味しいです。まあ、高崎市に初めて来た時にですね、不動産の方から、ハラパのスープパスタをぜひ食べてほしいと言われて、
はい、
早速その日に行ったんですけれども、こんな美味しいものがあるのかと、感動しました。で、中でもですね、農家レストランの、カフェ&マルシェノーフというですね、群馬県の地元の野菜を使った、料理を楽しめるレストランなんですけれども、まあ、サラダがメインディッシュみたいなところでですね、非常に美味しかったです。はい、で、まあ、美味しいものだらけでですね、ちょっと2ヶ月で少し太ってしまいました。で、まだ少ししか、行けてないのでですね、生活に余裕ができたら、高崎市のいろんなところを見たいと思っています。で、まあ、いろいろ行ってみたいと思ってるんですけれども、
はい、
何か、おすすめの場所なんかありますでしょうか？
これからのシーズンですと、やっぱり高崎は梨が美味しいんですよね。
あ、好きです。
春菜地域に、梨を栽培している農家さんがたくさんある通りがあるんですけど、
はい、
そこの方々がジェラートを作ったりとか、梨のスムージーを作ったりとか、
はい、
いろんな加工品を作っていて、それがね、すっごく美味しいんですよ。
ああ、ぜひ食べてみたいです。
ぜひ行ってみてください、はい、さあ、それでは早速先生の専門分野についても伺っていきます。専門分野と担当授業を教えてください。
はい、私の専門分野は、高等教育データサイエンスで、担当科目はデータサイエンス入門、課題教学、初年次ゼミ、情報基礎を担当しています。で、課題教学では文章などのテキストを対象とした分析を取り扱う予定で、まあ、私個人のメインの担当としてはデータサイエンス入門になるかと思います。
データサイエンスっていうのはどういうものなんでしょうか？
はい、まあ、現代はですね、ネットショッピングでの購入履歴とか、SNS の何気ないつぶやきをはじめとして、日々膨大なデータがですね、生まれてます。で、まあ、人の心理とか行動を、まあ、データで捉えることができる時代においてですね、まあ、データを適切に使って、そこに新しい視点とか価値を見出すための学問分野がデータサイエンスになります。
これからの時代に必須な学問なんですね。そういったデータサイエンスが求められる社会的背景っていうのはどういうことがありますか？
はい、今ですね、社会のあらゆる領域において、デジタル化がですね、加速度的に進展してまして、データが大量に集まる時代になってきてるんですけれども、そういったビッグデータを活用した意思決定や さまざまなサービスがですね、人々の生活に大きな影響を及ぼすようになってきました。でその中で日本政府はですね、AI 戦略2019というもので、デジタル社会の基礎知識としてデータサイエンスに関する知識とか、技能をですね、これから の, 持続可能な社会の作り手として必要な、知識能力として、すべての国民がその能力を身につけることを目指しています。でそこではですね、もう文系とか理系とか問わずに、すべて の, 大学とか高専 の, 高等教育の、学生が教育課程で初級レベル の, データサイエンスのスキルを習得するっていうことがですね、目標として定められていて、いろんな大学が今取り組んでいるんですけれども、そういった中でその一定の要件を満たした教育プログラムには、政府が認定をですね、行っています。データサイエンス教育の重要性についてはですね、中央教育審議会、大学文化会というですね、大学の教育を審議する組織があるんですけれども、そこでもですね、指摘されていまして、国としても重要な教育であると位置づけています。でこのような動きになっているさらに背景としては、日本はですね、IT 人材の、最終学歴が、IT 人材っていうと理系の人が理系の方がですね、携わっていると思いがちですけれども、実は IT 人材に疲れる人材っていうのは文系が5割を占めていることで、またですね、総務省で、デジタル競争力ランキングというですね、世界63カ国と日本をこう比較した調査があるんですけれども、そこで日本はですね、63カ国中27位と低くてですね、でさらにデジタルとかそういう技術のスキルに至っては、比較した国の中で最下位という、世界で結構遅れている現状が浮き彫りとなっているため、国全体でデジタル人材の育成に取り組もうというふうにしているわけです。
では高崎経済大学ではどんなデータサイエンスのスキルが身につくんですか？
やはりこうデータサイエンスという言葉から、データの処理とか分析をする、理系的な分野の印象を持つかもしれませんが、その応用範囲自体はもう文系理系を、関係なくですね、幅広い領域に及びます。そのデータからですね、新たな価値を生み出して人間活動に応用するためには、人間や社会への深い洞察っていうのが求められるわけですね。で高崎経済大学では、そういった人文社会科学の知識や視点を身につけながら、データの扱い方を学ぶことができます。
今どんな教育を行っているんでしょうか？
高崎経済大学ではちょうど昨年度からですね、全学生を対象にデータサイエンス入門が開講されました。で、その科目の内容としてはですね、文部科学省が定めている数理データサイエンス AI 教育プログラムというのを定めているんですけれども、その中の、リテラシーレベルですね、初歩的なレベルの教育を行ってまして、その中でですね、世の中の変化とか世の中におけるデータサイエンスの必要性を理解した上で、各自パソコンを用いてですね、それぞれ手を動かしながらデータを入手、加工を分析する機会を設けています。で今後はですね、データを扱う力をさらに伸ばせるような専門的な科目を開講していくことを予定しています。
学生さんにはどんなことを身につけてほしいですか？
データサイエンスを学ぶことを通して、身の回りにあふれるデータに気づいてもらってですね、その意味や可能性を考える習慣を身につけてほしいと考えています。でデジタル化が進む現代社会では、データは重要な資源となり、幅広い場面で活用されます。でそのため世の中に存在するさまざまなデータを理解して、データを分析するための技術や手法をイメージできる能力を身につけることが重要です。でもう一つはですね、データというと数字の集まりのようなですね、こう無機質なものに見えてしまいますけれども、
はい、
実はそうではなくて、データの背後には人とかですね、社会が存在します。でそのデータを扱う際にですね、そういったデータの背後にある人や社会に想像を及ばせながら分析に取り組む姿勢を 学生には持ってほしいと思っています。
その人や社会っていうところが気になるんですけれども、先生がデータを扱う研究で印象的だったものってありますか？
実は熊本地震で調査研究を行ったことがありまして、2016年にですね、熊本で大きな地震が発生しまして、九州大学で震災研究チームが、社会学を中心とした先生方でですね、結成されまして、そこに私も参加してですね、熊本地震の避難所の生活者を対象としたインタビュー調査をですね、行いました。で、調査自体は2年間継続して行ってですね、そこで得られたインタビューのデータをチーム内で分担してですね、議論を重ねてデータ作りを行いました。その研究でですね、得たことっていうのは、避難所はその被災した人々の多様な意見を戦わせる場になっていたってことが分かったんですね。で、データっていうのはその時に、それまではですね、単なる数値としてこう分析をしたりしていたんですけれども、実際にはインタビュー調査を通してですね、データには背後に現実の人々がいるっていうことを理解しながら研究していくことが大事だっていうことを調査を通じて実感しまして、それでですね、学生にも意識してもらえたらというふうに考えています。
はい、先生は高崎経済大学の学生さんはどんなふうにご覧になってますか？
まだ2ヶ月ですけれども、
はい、
今は初年次ゼミと情報基礎という科目で、1年生がですね、履修する科目なんですけれども、それを担当して1年生と関わっていますけれども、非常に真面目に積極的に取り組む子が多くて、私自身ですね、良い刺激を受けています。で、そういう積極的な学生が多くですね、多い中で、学生がより成長できるようなですね、教育に努めていきたいと思っています。
今回は先生の専門分野であるデータサイエンスについて詳しくお話を伺いました。次回は力を入れている研究についても伺っていきます。どうぞお聞きください。ラジオゼミナール、今回は高等教育データサイエンスの研究をされている地域政策学部准教授つまがり達也先生でした。つまがり先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。